ボーション TV をご覧の皆様、おはようございます。京都中央チャペル牧師の今井直樹です。主は慈しみ深く、その恵みは常しえまで。私たちの信じる神様は良いお方で、私たちに良いことをしてくださいます。今朝もこの良いことをしがさる神様からのお言葉をいただいてまいりましょう。今朝の聖書箇所はヨハネの福音書の19章31節から42節です。今朝の主題は絶望からの復活です。それではまず御言葉を聞いてまいりましょう。
ヨハネによる福音書19章31節から42節。その後、ユダヤ人をはばかって密かにイエスの弟子となったアリマタヤのヨセフという人がイエスの死体を取り下ろしたいとピラトに願い出た。ピラトはそれを許したので、彼はイエスの死体を取り下ろしに行った。また、前に夜イエスの身元に行ったニコデモも、もつ薬と人工とを混ぜたものを100斤ほど持ってきた。彼らはイエスの死体を取り下ろし、ユダヤ人の埋葬の習慣に従って香料を入れて、天布で巻いた。イエスが十字架にかけられたところには一つの園があり、そこにはまだ誰も葬られたことのない新しい墓があった。その日はユダヤ人の準備の日であったので、その墓が近くにあったため、イエスをそこに納めた。
本日皆さんと共にお読みしました箇所は、イエス様が十字架で、全て終わった、全ては完了したとですね、最後の言葉を語られ、息を引き取られた後の場面でございますね。まさにあのイエスがキリスト救い主として、思われですね、イスラエルを解放してくださる、ね。そのように多くの人たちは期待し、お弟子さんたちも期待し、それを望んでいたわけでございますけれども、しかし、立法学者やパリサイ派の人たち、祭司長たちのですね、妬みを買い、そしてローマ当局のですね、力を彼らが利用してですね、イエス様を十字架につけて殺してしまった。そのような出来事が起こったわけでございます。まさに、絶望。もう死んでしまったわけでございますからね。で、今日のところを読むならば、本当にそこから引き下ろされ。そして、もう終わり。ジ・エンド。ね。あ、本当に、この方こそ救い主だ、メシアだ、キリストだと思っていたのに、死んでしまった。ね、今までの努力や頑張りや、あ、本当にそのような素晴らしい奇跡や、またその素晴らしい教えも何もかも無駄だった。ね、そのように見えていたでございますね。なんで、なぜなら、もう、イエス様死んでしまったわけでございます。もう何もできない。もう犯罪者として、罪人として死んでしまった。しかし、そのような中にあっても、私たちは希望を見るわけでございます。もちろんこの後イエス様が復活されるということを知っているというのもありますが、でも今日の箇所を見るならば、本当そのような状況の中にあっても、ちゃんとイエス様を墓に納められる。ね、有馬太陽のヨセフ、ね、議員である、ね、有力者である。ヨセフと、そしてあの、ヨハネの福音書の3章で出てきたニコデモという人物、ね、ユダヤの指導者の一人だったと言われていますけれども、が、イエスの遺体を引き取って、ちゃんと墓に納めてくれたということが記されているわけですね。絶望の最中にあっても、そこに希望の光がちゃんとある、記されている。なぜなら、イエス様は墓から復活されるからですね。墓に納められないとどうしようもないわけです。そのような、絶望の中にあっても、そういった希望というものがちゃんとこの箇所でも描かれているわけでございますね。さあ、今日、本当にこの箇所からしっかりと覚えたいことは、本当に私たちキリスト者には、そう、このような絶望、ね、イエス様が死ぬというような、また死というような、人間にとってもどうしようもないというような状況の中にあっても、希望が与えられているんだ。本当に、希望は失望に終わることがないという見事もありますけれども、本当にどんな もうダメだと思えるような状況の中にあっても、もう無理だと思えるような、そのような目にあったとしても、私たちはその中で希望を失わないで生きることができるのです。なんと幸いなことでしょうか。そう。万事は益となる。キリスト者が生きる世界は、このような万事が益となる世界なのですね。なぜなら、天の父なる神様は全知全能で何でもできるお方で、そして私たちの父親であって、そして私たちに良いことをしてくださるお方ですから、ね、すべてのことをプラスへと変えてくださる。私たちの目の前にね、状況は、私たちの都合には悪いことのように見えたとしても、ね、それを神様はね、益と変えてくださるのだ。で、そして、キリスト者である私たちは、そのような世界で生きることができるのです。なんと、幸いなことではありませんが、何が起きても、ね、それがすべて益へと変わっていく。ね、目の前に起こる出来事に私たちね、一喜一憂する必要はもはやないのでございますね。日本人の多くの人は、いいことの次は悪いことがあって、悪いことの後にはいいことがあるみたいな、なんか半々ぐらいあってですね、それが交互にやってくるみたいにね、捉えているところがありますね。いいことが起こると、あ、そのうち悪いことがあるかもしれない。で、悪いことが続くと、そのうちいいことが起こるから、みたいなことで、ね、言うことがあるわけでございますが、キリスト教の世界は、万事が益となる。ね、私たちの目には、私たちの都合では、いいと思えることであったし、悪いと思えることであったと。すべて私たちによって、プラスに働くというのでございます。本当にこのような信仰が与えられている。そのような世界で生きることができるというのは、なんと幸いなことでしょうか。何が起こっても、だから、私たちはね、安心というか、平安というか、喜びというか、たとえ、なんか、絶望的な状況の中にあっても全然希望を失わない。で、生きることができる。なぜなら、万事がね、益となるからですよね。私たち、京都中央チャペルは現在、名前、京都中央、ね、の通りですね、京都の中央、烏丸御池という交差点があるんですけれども、まあ皆さんもご存知の通り、京都は5番の目に道路が走っていまして、まあその中でも烏丸通りというのは京都の真ん中を南北に走っていますし、御池通りというのは東西に走っている大きな道でございました。ね、そしてその交差点にの、ちょっと上がったところに、漫画ミュージアムの向かい側にですね、現在、存在しているわけですね。まず名前の通りの場所にある、うん、わけです。でも、まあ、ここを取得するのには、いろんな紆余曲折と言いましょうか。いろんな事柄がございまして、もともと私たちは、ヤドカリ教会といって、拠点がない教会でございまして、貸し会場を毎週借りて、礼拝を捧げていくというような教会としてスタートしました。で、その中で、やはり神様、拠点となるような場所、まあ、京都中央チャペルという意味を言ってますから、なるべくね、京都の真ん中辺で、そういう場所を与えてくださいということをずっと祈り続けてきまして、そして神様はまさにその祈りに応えてくださって、マンションの一室をですね、本当に与えてください。ってくださったわけでございますね。献金も与えられね。そして、購入し、そして、契約もトントン拍子で進んで、さあ、いよいよ、今週から、この、京都の真ん中にあるこのマンションの一室を、ね、使って、本当に教会の活動を、本当にさらに広げていきましょうってね、なった、その時にですね、なんと、その、住んでるマンションの近隣の住民の方から反対運動が起こったのでございますね。使用しないでくれって、ね。あんたのところ教会はうるさい教会でしょってね。だから、私たちのマンションに、その、ね、そういう、反対運動というのもあれでございますけれども、そういったことが起こったわけでございます。ね、まあ、こちらとしては、まあ、お金も払っていますし、契約も済んでいますし、事務所として使うということでございますから、別に、まあ、権利を主張する、しようと思えば、することができたわけでございますが、まあ、でも、その時に、主任牧師である藤橋先生が与えられた聖書の御言葉を、掴んで、ね、ここは争うのをやめてですね、次を探すことにしようという、決断をして、まあ、神様の御言葉を握って、そのような歩みをしたわけでございます。ね。まあでも、 どうでしょうか。まあ、せっかく、ね、今までの宿狩り状態からそういった経典が与えられた。神がね、みんなが、ね、一生懸命捧げてくれて、一生懸命祈って成果が現れたのに、どうして神様は、こんなことになるんでしょうかって反対運動が起こってですね、使えなくなってしまって、また元の木阿弥と言いましょうかね、元の状態に戻ってしまって、ね、また一から探さないといけないというようなことになって、神様これからどうなるんでしょうかってね、そのような、思いにならなかったといえば、まあ、嘘になるわけですね。神様、本当にね、どうしてこんな目に遭わなければならないでしょうか。神様のね、技をしてるのに、教会のね、全身の技をしてるのにどうしよう。でも、神様はその中にあってもちゃんと働いてくださってる、ね。その時、藤原先生が与えられた見事はね、神様がちゃんと次なる、もっと豊かな場所を与えてくださるから。そうすると、で、その後ですね、2、3ヶ月後にですね、もっと素晴らしい場所が本当に与えられたんですね。ハレルヤ、感謝でございます。最初はマンションの一室でございますが、次に与えられた場所はなんとビル一棟でございます。4階建てのね、場所が与えられて。そして、なおかつ、最初のマンションは、カラスマ大池よりもちょっと西にですね、まあ、中央というよりはですね、まあ、より中央の場所が与えられたわけですね。カラス本当にカラスマ大池、先ほど言ったカラスマ大池の本当にど真ん中、カラスマ通りに面した場所にですね、神様は、本当に教会の拠点を与えてくださったのでした。神様はもっと豊かな場所を与えてくださって、本当に約束通りだったな、ということを感謝しつつ、と同時に思ったのです。ああ、マンションの住民の人たちもよくぞ反対してくれた。ね、もしあそこで賛成してくれてですね、賛成というか、まあ、受け入れてくれてたら、狭いとは言いませんが、マンションの室でですね、人目を気にしながら、まあ、ちょっと京都中央と言いながら、ちょっと西にですね、やっていることになってたわけでございます。反対してくれたおかげで、ですね、私たちは、次の場所を求めて、そして、今のですね、もっと中央で、でもっと広い場所で、ね、いくら騒いでも大丈夫な場所を、神様は与えてくださったのでありました。ね、ハレルヤ、感謝でございますね。よくぞマンションの住民の皆さん、反対してください。ね、当時の、私たちの目には都合が悪い、私たちの目には、良くないことのように見えたことも、神様は、永久へと変えてくださるのでございますね。本当に、このことを体験して、本当にそのような、私たちの信じる神様は全てプラスに変えてくださるんだ、ってね、そのような信仰がね、与えられていることを心から感謝します。神様は、あなたの人生にも、万事を益としてくださいますよ。ね、今もしかしたら、何か、都合が悪いことが、あなたの目には都合が悪いことが起こっているかもしれません。何か問題を抱えていらっしゃることもあるでしょう。ね、でも、安心してください。神様は万事を益と変えてくださいます。そのことも必ずプラスになります。ね、後々後から振り返ってみると、あ、こういうことだったのか、このためだったのかとですね、ね、納得がいくように神様はちゃんとしてくださいますから、希望を失わないようにしましょう。ね、文句たらたら、不満たらたら、神様なんでこんな目にってね、言い続けないようにしましょうね。その気持ちはわかりますし、その感情はわかりますが、でも神様はちゃんとそれをね、プラスに変えてくださるんですから。ね、後でね、あ、神様あの時文句言いすぎてごめんなさいってね、言わなくていいように、ね、私たちは必要最小限それを抑えて、あの時神様がこれをプラスに変えてくださると、希望を持って前向きに生きるものとなのではありませんか。ね、落ち込みすぎたり、悲しみすぎたりですね、拗ねてしまったりですね、神様なんでこんなことするんですかって文句を言いすぎないようにしましょうね。神様必ずプラスに変えてくださいますよ。祝福へと。ね、それは新たな神様の展開。つまり、私たちの望んでいる以上のものを与えてくださるのです。ね、私はついつい自分の思っている通り、私たちの願っている通り、神様こうしてください、そうしてもらわないと困ります、それ以外はダメですってね、ついつい思いがちですが、そういったことで神様を縛ってはなりません。 神様はあなたの思いや願いをしっかりと受け止め、そしてそれ以上のものを与えたいと願っておられるのです。私たちのその心に思いも浮かべられなかったことを愛する者たちのために用意しておられるとかね、聖書が語ってますね。ですから、私たちは自分の思った通りにいかなかった時にですね、神様はどんな、ね、益を与えてくださるんだろうか、どんな素晴らしいことをしてくださるんだろうか、とね、期待する心を持つことができるのです。うまくいってる時、ね、私たちの思い、計画通りいってる時、まあそれはそれで素晴らしい。でも、うまくいかなかった時、願い通りにいかなかったで挫折してる時、ね、壁にぶち当たってる時、でも、その時でも私たちは希望を失います。いや、もっと神様に対する期待というものを大きく持って生きることができる。なぜなら神様は万事を益としてくださるお方であり、私たちの思いや願いをはるかに超えた素晴らしいことをしてくださるお方だからです。ね、マンションの一室がビル一棟になったように、ね、皆さんの人生においても思い通りにいかない都合の悪いことが起こったとしても、それをはるかに上回る祝福というものがすでに用意されているのでございます。さあ、今日も万事を益としてくださるこの神様に期待して生きていくものとなるのではありませんか。そして神様が与えてくださる恵みを楽しみながら、万事を益としてくださるって、壁にぶち当たっても希望を見失わず前向きに進んでいくものとなりましょう。一言お祈りをいたします。恵み深い天の父なる神様、あなたの尊いお名前をあがめて心から感謝します。今朝もこうして、神様からのデボーション、御言葉いただいて、一日を始められる幸いをありがとうございます。今日も与えられた新しい命、新しい一日を感謝しつつ前進することができますように、万事を益としてくださる、ね、私たちの思いを願い、はるかに超えた、恵みを与えてくださる、この神様を信じることができている幸いをありがとうございます。何か失敗することがあるかもしれません。都合の悪いことが起こるかもしれない。私たちの思い通りにことは進まないかもしれない。でも、それをはるかに超えて、神様はそれを益へと変えてください。祝福を与えてください。そのことを私たち今日も信じて前進するものとしてくださいますようにお願いいたします。どんな時も希望を見失わない。どんな時も神様に望みを置いて前進することができるようにお願いいたします。神様の圧倒的な祝福があることを信じて、主イエス・キリストの弟の御名によって祝福をお祈りします。アーメン。今日も神様の特別な守りと格別な祝福が皆さんの上に豊かにありますように。それではまたお会いいたしましょう。
人類史上最高の富豪、長寿、子供、財産、あらゆる幸いを手にし、多くの慈善事業を行った。医学研究所や大学などを設立、人類の福祉と発展に大いに貢献した。彼は今、偉大な巨人として世界中の称賛を集めている。ロックフェラーが知っていた。儲け方、定価1600円、税別。小牧者出版から。
こんな男を知っていますか？小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選、落選、落選。その彼の名は、エイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン、小牧者出版より。